さあということでございまして、
はい、
11月でね、
はい、もう9日、
9日いいですね、うん、
昨日で僕31になりました。
あ、おめでとうございます。すいません、誕生日のことなんかすっかり私プレゼントいただいたのに。
いやいやいや、
どうですか、31歳迎えて気持ちは。
いやね、うん、もう31かと、
うん、
何も成長してないなと。
いやいやいやね、はい、これからのごぼう日高を背負って立つね。
そうですね、そうですね、じゃない
そんな八太郎さんに成長してほしいんですが、
はい、
なんと今週も、
はい、
この我々のスタジオにですね、
ええ、
ゲストをお招きしておりまして、
はい、
ちょっとご紹介したいと思います、
はい、
サンテレビフリークのグリアンさんです。
こんばんは、グリアンと申します。よろしくお願いします。
お願いします。はい、サンテレビフリークのって言って紹介されることも人生でなかなかないと思う。
ないでしょうね。
でも他のサンテレビフリーク怒ってくるかもしれへんもんね。
俺も出せみたいな。
そうそうそうそう、結構この番組には取り巻いてますからね、
う
ん、
そうなるとちょっとこっちも構えるものがあるんですよ。
いやいや、だから僕らも内容には気をつけてね。
そうですよ、
やっぱり正確な情報、サンテレビに関する情報をお伝えしていかないと、
はい、
いけないですよね
見られへんのに分から
ない僕はね、だからそういう意味ではほんま最近のサンテレビのこと何にも分かってないからね。
うーん、
でグリアンさんもなんかラジオ関西にもお詳しいという。
そうですね、もともと地元のラジオ局っていうこともあるんで、うん、やっぱラジオ関西も結構あの昔ハガキであのお便り出したりとかもよくしてたんで、はい、王様ラジオキッズっていう番組がね、かつて日曜日の
ありました、
子供向けの生ワイド番組っていう、
一世風靡したね。
そうですね、
はい、あの時マジで子供やったんじゃない。そしたら
子供でした。
あ、すごい、はい、王様ラジオキッズのリスナーがちゃんとラジオ大人になったんや
ね。
はい、
ラジオ関西ってすごいな、やっぱり。
いや、素晴らしい放送局ですよ
ね、
はい、そこでなんかあのクイズ、生クイズみたいな電話出演のコーナーがあって、こう相手の子と僕とでこうなんか向こうから出されるクイズで
対決
みたいな。で、分かった人はこう何か何者出してください。で、相手が確か、リコーダーで、
うん、
僕が、うん、はい、あのフライパンを叩こうと、カンカンカンカンカンみたいな感じで、うん、でそれでもう全敗したという。
全敗したんかい、
はい、
すごい思い出ですね全敗、全然答えられてないという。
答えられなかったですね。
なかなかね、電話出演といえども緊張もね
しましたね。
すごい、
はい、
うん、
なんか勝った方にはリクエスト曲、こう事前に聞いているリクエスト曲をかけますよ、はいはいはい、
なるほど。
で、参加してくれた2人は勝っても負けてもおもちゃ券、
うん、
2000円分だったから、
すごい、
をもらえます。
大盤振る舞いのね。
そうやね、
さすがラジオ関西、
さすがやね。
急に持ち上げ出して、
いやでもラジオ関西さんのね、関係者の人とお話だったら、うん、やっぱりちゃんとした人が働いてるなと思うことは結構多いですあの僕も同じ仕事じゃないですか、一応 ね、
そうですね、
同じ商売やってて、あの同じような年齢で話してても、
はい、
やっぱりみんなすごくしっかりしてるなって思わされることは多いですよね、は
い、やっぱりまあラジオ関西さんというとね、
う
ん、いろんなこう歴史のある番組も、
そうですね、
ラジメニアとか、
そうやね、だって日本でね最初に免許が降りたいくつかの局のうちの一つですからね。
そうですね、
うん、
で一番最初に日本であのナイター中継をね、民放でやったのもラジオ関西さんです。
電力とかね。
そうですね、
言い出したきりないぐらいね。
電力といえばね、私も和歌山放送で何十年と、
お、
はい、先日孫がね七五三に行って大変なんですけど。
そうなんですよね、小田川さんのとこ三男でしたっけ。
そう、三男がで、で横ではね大阪プロレスもやって平和な光景で、
はい、大阪プロレスやってる神社ってどこなんでしょう、
どこなんやろうなと思って聞いてましたけど、
ね、僕も聞いてたんですよ、
はい、
でも1日1組しか七五三
ね受け付けない
で、あの奥さんの方の実家がなんか北陸の方で、
はいはいはい、
そっから来て、で小田川さんのとこも行ってという、ね、すごいラジオ聞いてたけど小田川さんの家族が丸裸になるという。
そうなんですよ ね、
ね、参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
マイクで直撃
教えて、チリリリリリリリリリリ、
はい、
はい、
エコーがかからないと一瞬で判断して自分でエコーしてくれたというね、
オレンジスタジオみたいなね、
素晴らしいです、はい、そんな、皆さんとお送りしておりますが、マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くん、そして今週のゲストのですね、サンテレビフリークのグリアンさんとともにですね、いろんなお話を聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
まあ、サンテレビフリークということでご紹介はしてるんですが、うん、はい、まあ、兵庫県内の民放、それから神戸新聞グループ全般に造形が深い ということで、
間違いではないです
、ね、あんまり聞いたことないですけどね、
さすがに詳しいっていうのは、その神戸新聞事業者の動向とか、なんか神戸新聞旅行者みたいな、ね、その辺のこととか、あと、ミント神戸のテナントの空き声まで分からない、
三宮の ね駅前の、
うん、立派な建物です
ね、あと、条文ビールがどうなってるかとか、そういうことまではさすがに。
そうですね、ね、条文ビールも ね1階 の公開のスタジオは入ったことありますけど、
さすがや、
ね、ラジミニアのイベントで
行きましたね。
あとなんか西区の新聞制作センターみたいな
神戸新聞の100日に出てくる、
そうそうそう、まあ、そんな、グリアンさんとお送りするんですが、はい、ラジオ関西さん、まあ、ちょっと今日お話ポロッと出ましたけども、うん、もうまあ非常にこう歴史のある曲で、
そうですね、
でまあ、この春は大きい改編もあって、
そうですね、結構こう長く続いた番組が一気に終了という形で、結構残念な声もたくさんありまして、やっぱりこうバンバ博文さんの番組とか、はいはい、
うん、
あとは、
谷五郎さん
とか、ね、谷五郎さんの番組とか、原田信郎さんの番組とか、結構大御所の方の番組がもう相次いで終了っていうこと、うん、かなりの衝撃でしたね。
確かにね、はい、これはやっぱりその、フリークの、グリアンさんからしてもショックは大きかったですか。
そうですね、やっぱりこう、ま、当たり前ってないんですけど、やっぱその方は、うん、ま、かずっともう喋ってくれてるっていう、こうイメージがあったので、やっぱりこう何気なく日常にいたあった番組がいざ終了って聞くとやっぱショックですよ ね、
まあ、いわゆるだから動揺が広がりそうですね。
そうですよ ね、で、いやショックやからもうその後ラジオ関西聞かなくなったんですわって言うかと思いきや、そうではなくもう新番組乗り換えてるわけですよね。
そうですね、もう
新番組これやねん、ラジオリスナーの悪いとか寂しいとか言いながらね、すぐね次の番組新しい番組始まって嬉しいですとか、
あのね、そこまでこう変わっちゃうとあれですけど、うんうん、やっぱりでもそのステーションがその人の中に落ち着いてるっていうことでもあるんじゃないかなと、
詩的な表現ですねそのステーションがその人の中に落ち着いてる、
そのポエムをね、うん、あのぜひ神戸新聞総合出版センターから
出版してね、
出版したいと思います。
書き溜めたポエム、書き溜めたエッセー、そうですよね、
はい、
でまあその新番組新編成でね、
はい、
音楽の番組とかがね、
そうですね、うん、結構こう朝は朝7時から三上公也さん、もともとラジオ関西のアナウンサーさん、今フリーアナウンサーでの方の朝は恋人っていう番組も、結構まあ朝の情報も伝えつつ結構しっかりとした音楽もかけるっていう番組 でその後10時からが歌声は風に乗ってっていう番組が、もともと夕方の30分番組だったんですけど、それがこう午前中はブランチという形で2時間、10時から12時で、夕方は4時から5時40分ぐらいですね、そこまでこうかなりワイド化したっていう、
だからこの春改編で、あの三上さんの番組はずっと今までも続いてましたけど、ね、うん、10時以降の編成がね、
大きく
春以降ガラッと
変わりました
ね、お昼はね結構ワイワイやってますけどね、
ワイワイやってる、
うん、ワイワイサタデー、
ワイワイサタデー関係ないですけどね、
関係ないですけどね、フリップというねワイド番組が
そうですよね、
リニューアルしまして、
やっぱり今看板番組の一つなんでしょうね、
でしょうね、
まあ、明るいその出演者もみんなこうね、
はい、渡辺フラワーさんとか、
あもう
近藤夏子さんとか、
はい、
一番お好きな番組はどうなんですか。
そうですね、でも今のラジオ関西でいくと朝恋人ですかね
三上ファン、
三上ファンですね、
ポップオンタイムみたいな、
ポップオンタイム、
僕三上公也さんのことはもちろん存在というかね、はい、あの認識はしてるんですけど、あんまり番組聞いたことなくて、うん、どういう方なんか真面目そうな人なんかなっていう写真だけのイメージはあるんですけど、実際はどうなんですか。
あのね、うん、ダジャレばっかり言ってるんですよ
ね、なんかダジャレを言う番宣ありますよね、
なんかねあの先日もラジオ関西祭りってね、
はいはい、
10月の末にあったんですけど、うん、その中で、うん、お茶
ですね、
おね、
うん、
番組のそのグッズみたいな形で売ってるんですけど、
いい、ね、
アチャーっていう名前らしくて、でその CM が、うん、あのいわゆるカンフーみたいな、
なるほど、
それに乗せて、うん、あのアチャー発売みたいな、
あなるほど、はい、
結構お茶目な一面、
お茶目な、ね、お茶だけにね、
お茶だけに、はい、
なるほど、
三上さん結構放送の中でダジャレ言ったりとか、うん、あと以前あのなんか鉄道の音モノマネみたいなのやってましたよ、
やってましたね、
みたいな、
自由ですね、
はい、
ベテランやのに。
そうなんですよ、
あベテランになるとどんどん自由になっていくんですかね、
かもしれませんね、
う
ん、
その辺小田川さんどうですか。
やはりですね、私は音楽についていろいろとこう喋ってんですが、やはり自分の好きなことをね喋るというのは大事ですからね、
ね、
はい、
小田川さんだってボックス火曜日ね、
はい、
あのこの前までアシスタント行ってたじゃないですか、
はい、
でアシスタントいなくなって一人喋りになったんですよね、
う
ん、なんか途端にかかる曲古くなってきましたもんね、なんか僕だけかなそう思って、だから、
まあ、いや
リクエストかけてるから別に関係ないはずなんやけど、
でもあとまああの8時台のね、うん、サウンドタイムボックス、
はいはい、
あれ小田川さんの担当は70年代ぐらいまでです
もんね。70年代までやから ね60年代までって言ってなかったっけ、うん、
70年代まで、60年代か、
うん、はい、までやからね。それに影響されてるのかな、リスナーさんも。
かもしれないですね。
安心してんの。やっぱり若い子らへんのあったから、もう何送っても大丈夫やみたいな。
そんなこと。
今までやったらやっぱり最初さんおるから気使ってたんかな。
かもしれない、ね。
最初さんには分からないやろうみたいな、若い女性アナウンサーには分からないやろうと思って送らなかった曲が一気に届き始めてんのかな。
まあでも、カズ様ファンはね、大体同年代ぐらいの、うん、ね。
60代70代
多いんではないかなと思いますんで、
まあそうですね、やっぱりそうなるとその辺のリクエスト曲が増えてくるんですかね、
おそらく。
ああね。でラジオ関西さんのその歌声は風に乗ってブランチとかちょっとこう変わりつつっていうところもありますけど、
そうですね、
逆にこうこれは変わらんな、やっぱりラジオ関西の良さ、こういうとこはこう昔から変わらんなっていうところもあるんじゃないですか。
そうですね、あのなんか本当にこれわかるかな、なんかラジオっていう夕方にやってるミニ番組があるんですよ。
何ですかそれ、ミニラジオっていうミニ番組、
ラジオってラジオ
ラジオ
王様の、
はいはいはい、
ラジオの王様、はい、ラジオって番組があるんですね。うそういったこう5分もの番組っていうのがあって、あとはまあこう情熱ラジオっていうのがお昼、
泉ふさおさんじゃない
ですか。泉ふさおじゃない情熱ラジオがあんねん。
はい、あのラジカンの情熱ラジオの方が歴史はありますので。
なるほど、
はい、
へ、
そういった番組がまだこう平日にやってるっていうのは、まあ僕的にはラジカンらしさというか、
平たく言いますよ、うん、代理店枠です。
平たく言いすぎやろ。あ、はい、代理店枠
ですね。
あでも代理店枠って言ってもいろいろあるじゃないですか、その例えば演歌歌謡曲系の、まあ、番組でもどんな代理店枠なんですか、どういうトーク情報、ね、
ゲストを招いて、ああ例えば今日は株式会社〇〇の代表取締役なんとかさんに1週間お話を伺います。
なるほど、まさしく代理店枠、はい、和歌山放送ではあんまりそういう番組ないんでね。
そうですね、
あそれが結構平日の帯でこう2つやってますからね、
はい、2つ走ってる
でね、はい、ラジオの方はね、うん、OBC さんでもラジナビって番組に似たようなやつあるんですよ、
はいはい、なるほど、そういう番組も聞くと、あラジオ関西やなという。
そうですね、なんか落ち着くというか、ほっとするっていう。
なんで落ち着く
わかるわかる。でももっとね、例えば一般の人がじゃあラジオ関西らしさ、そのね、うん、ジャズがどうとか神戸の香りかって言うんじゃなくて、うん、はい、代理店枠にラジオ関西らしさを感じるという。
なんかジャズとか電力とかっていうと、なんかあなんか他の人も言っているから、こうなんか面白みがないっていうか、なんか
そうやね、教科書に書いてる通りやもんね、うん、そんな。
それじゃないよな、うん。
なるほど、代理店枠、
はい。
ジャイアンツナイターっていうね、ちょっと関西では異色の枠もずっと長年存続してますが、
すね
すね、最近は富にカードが減ってきたっていう話も。
そうですね、今年はまあたっぷり27試合あの中継がありましたので。
嫌味でしょ。
4分の1ぐらいじゃないですか。
そうなんですよね。
そうですかね。でも関西で。こうジャイアンツ戦を多く中継してるラジオ中継ですからね。
うん、それこそ今年ねゴールデンナイターは和歌山放送は水木がなくなりましたけども、
そうそう、
うん、そういう意味でいくと、
一緒やな、
あの水木やってた時代で比較したら、うん、ゴールデンナイターの方が巨人戦やってたんですよ。
あそう、
はい、
そうなんや。
でこれはもうだから配給をね、うん、受けてるラジオ日本さん自体が、うん、
カードを減らしてる
っていう。だって20年ぐらい前のタイムテーブル見てたらほとんど毎日やってますし、
それは、ね、まあ、ホームゲームはもう完全にやってたし、
そうですね、ビジターもヤクルト戦は中継できないですけど、うん、広島出張したりとか、はいはいはい、甲子園出張したりとか、
ね、甲子園からやってたもんね。
ドラゴンズは CBC から裏送り受けてたとかね、
はいはいはい、
なんと豊かな時代だったんだろうと思いますけど。
本当やね、
はい、なんかそう思うと、
まあ、やってるだけ ね、
まだね、
いいかなという気はしますけど。
逆にそのナイターカードがないときは何を流してはるんでしたっけ。あ前も聞いたかな、
RF さんの60トライブって番組を、火水でしたかね、
今は火曜日水曜日、
うん、
でなんかねこの数年でちょっと変わってて、木曜日がジャズの番組なんですけど、
うん、お来たジャズの番組。
これね今まで神戸あのラジカンローカルやったのが、うんうん、RF とあと岐阜放送ね、
同じ系統の
3曲にも流れるようになったっていう、うん、
それはあれでしょうね、やっぱりその番組作る手間とかいろいろ各局で考えて、
まあ持ってこいみたいなね、
うん、
いや行ってこい
行ってこいでね、
はい、
あなるほど ね、
はい、ね、
だからそういう意味で言うと今までラジオ日本さんの天笠って巨人関連番組みたいな、
あ
ジャイアンツプライドとか
はいはい、はい、
やってたんですけど、そういうのもねなくなりました ね、
なくなりましたよね。
これはでもなんか状況だけ見てるとますます今後もその巨人戦を中心にして野球カードが減っていきそうな流れはありますよね、
うん、そうですね、うん、あとまあラジオ日本さんの話ですけど、うん、そういう意味で言うと TBS さんが今もうナイターやってないんで
そうやね、
そこの制作委託の請負いは増えました。
あ
地方局からの、
なるほど、
広島戦とか、うん、中日戦とか
東京ドームにおける RF さんが制作、
はい、そうですね、あるいはスタジオ貸す技術協力とか、
なるほど、
はい、そういうのは増えてます。
あ、じゃあ今野球中継、ラジオで野球中継やりたいやつは RF に行けと
か、文化放送さんとかね、
なるほどね、
ライオンズナイターみたいな、
まあ、ライオンズナイター中心のイメージがあるんで、セリーグやりたいやつは RF に行けと。
そうですね、あ、そうなんかな
この間また RF 社員募集してましたもんね、
あ、うん、麻布台にね、
そうそうそう、東京支社、QR も社員募集してましたね、
アナウンサー募集してました
ね、そうそう、正社員のね募集やってたってね、河合くんから連絡ありましたけども、
なんでデスク、
そうそうそう、はい、みんなね、あの世界が狭いんで
注目してる、
注目してる、
はい、
あとはどうですか、
FM も結構ね、
キッスですか。
そうですね、キッス FM もまあ聞いてますし、あとはこうコミュニティ FM
だいぶ 手広くやってますね。
コミュニティ FM 造形深い
んですよ。ちょっとコミュニティ全く知らないんですけど、どうなんですか、兵庫あたりは。
ですね、やっぱ兵庫県ってコミュニティ FM はかなり多い地域っていうか県なので、うんうん、やっぱりこう結構自社制作の番組が結構かなり各局充実していまして、うん、こう、まあ、私のよく聞いてるのが FM 元気っていう、
あ、姫路のね、
姫路シティ FM21 っていう会
社、そこは元気ですね
正午、
はい、正午陶器場の
ね、はい、うん、はい、そこをまあたまに聞いたりするんですけども、うん、まあ、そこも朝の7時半から夜夕方6時半ぐらいまでほぼほぼもう
自社制作
生放送でやってるって感じで、かなりこう充実したラインナップ で夜は J-WAVE を、
はいはい、
番組を撮ってるっていう編成の曲ですね。
やっぱり姫路財界ってね、結構やっぱり昔から放送局に興味があるというか、う
ん、まあ、サンテレビさんも含めて ね、
そうですね、
キッス FM を姫路にね、
う
ん、支社作ったりとか、
ね、かつてありましたけどね、
うん、NHK もね姫路にありましたし、
はい、
そうですよね、だから姫路という町の規模感から言うと、うん、やっぱりそこのコミュニティが充実してるっていうのは当然あると。
そうですね、う
ん、FM 元気さんで一番好きな番組あるんですか。
うわ、難しいな、
ね、好きなパーソナリティ DJ でもいいですけど、
でもうわ難しいな、
そんな悩みます、
ね、なんかこう、あ、コーナー金曜日の午前10時から11、うん、お昼1時までやってる、うん、あの日のときめきカフェテラスって番組があって
あの日のときめきカフェテラス、なんか長いですよタイトルが、
しかも AM っぽいっていうね、
そうね、ちょっと AM っぽいよね、うん、
結構全体的に AM っぽいタイトルの番組が多い曲ですけど、結構こう70年代80年代のこう懐かしい曲をこうかけるっていうワイド番組、3時間の、
うん、和歌山放送でやってそうですもんね。
いや、始めようかな、あの日のときめきカフェスタジオ
か、うん、あの日のときめきラジオカフェ、
そうそうそう、なんかもう全部くっつけたみたいになってますけどね
ごったにで、
うん、は
い、っていう番組があって、まあ結構こう落ち着いた番組で、あとは、例えば今から、30年前の今日は何があったのか、神戸新聞の、うん、記事から振り返りましょうとか、広報姫路から振り返りますあ、
広報誌から振り返るって斬新やな。
そうなんですよあるようでない斬新な企画やって、多分毎週やってはると思うんですけども、
いいなあ、
これいい、県民の友からやりますか。
県民の友から、まあ、あとは和歌山市の候補やな。
そうですね、
そうそう、
あ、まあ、地元市内っていうのがね、
そう、和歌山は ね
ちょっと辛いとこなんですけど、タレントさんもあの太平洋ベルトですから来やすいし、
そうですね、
うん、
ね、ちょっと前の改編まであのありがとう娘が出てましたからね。
そうですか、
番組やってましたから。
バンバンテレビはどうなんですか。バンバンテレビは
バンバンラジオですね、
加古川の、
加古川の、
中川さんが好きなんですよ、はい、バンバンラジオとバンバンテレビ。
あ、そうか、ご出身やから。
もうちょっとでバンバンテレビで働いててもおかしくないですからね、あの人は、
うん、バンバンラジオはこう FM 元気に比べると結構こうバラエティー色が強い、
うん、
こう放送局、まあ、そこも朝の7時ぐらいから夜の、7時まで生放送ほとんどやってて、うん、で朝の番組はこうなんかケーブルテレビと同時放送みたいな感じ、スタジオの様子を見ていただきながら放送も楽しんでいただけますっていうスタイルの曲でやってますね。
まあ、そういう、なんかそういう意味ではコミュニティ FM 兵庫県本当に多いってことなんで、
はい、
なんかこうやっぱり僕らの知らないそういうこうキライと光る曲番組があるわけですね。
そうですね、うん、なんかやっぱバンバンラジオとか FM 元気とか、まあ、あと FM ミッキーっていうね、
ミキシー
のコミュニティ、
これもねよく電波が飛んでるんだ、また
そうですか、
はい、
あら
結構飛んでますよね。
神戸市内でも普通に聞けますからね。
そうですか、うん、三木市って僕ら和歌山に住んでたらあんまりどういう街か、
そうイメージがね
よくわからないとこも、サンテレビ見てても三木市の情報ないから、
そうですね、
知らないんですけど、
三木市、でもどこかへ行く通過点
三木市の方聞いてたら本当に申し訳ないんですけど、
パッと出てこないんです。
そうなんです、
はい
もうミキシといえば僕らの頭の中で FM ミッキーやなみたいな、
それぐらい FM ミッキーのインパクトが
僕らの中ではね強いという、
ですね、
なるほどね、
ね、兵庫県はコミュニティ FM と信用金庫が多いみたいな、
そうですよね、うん、ということで話は尽きないんですけども、はい、まああれね、弥太郎くんにとっての、まあ、盟友でもあるし、
そうですね、
あるいはこう情報交換のね、はい、よりこう高みを目指すためのあれやな、うん、
切磋琢磨、ね、
切磋琢磨する、この仲間って感じやな、
そうですね、
うん、はい、僕にとこの番組にとってもね大事な情報源だと思いますので
今後もね、
ええ、はい、いいお付き合いを、
情報を配信していただこう、
お願いしたいな、
よろしくお願いいたします、
は
い、
ではまあ次のコーナー参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
出せませんでした。
何が？
ね、
お金？
あ、お金ね、もう残高なくて出えへんですね。あの和歌山放送の駐車場1階建てと2階建て鉄骨になってて、
そうですね、
で2階の鉄骨の駐車場のね。
はい。
一番手前のところに、そこは軽自動車専用区画、そこだけ、
はいはいはい、
でもそこに普通車が止まってたんよ。
あら。
で多分そこしか開けへんか、開いてなかったから車なし止めたよな、そしたら俺が出たかったんよ、今から田辺行かなあかんちで、
車幅的にね、
そうなんよ、で何遍も切り返して出ようと思ったけど、なんかこすりそうな気がして、結局出せませんでしたっていう。
え、どうしたんですか結局？
手前にあったビッツに乗っていきました。
あ車を変える
という、車変えました、はい、もう抑えてたんですけどね、もう皆さんそこに止めないように、
はい、
炊飯器、
うん、
ね、この間前回木曜日で、
はい、
JA 和歌山こだわり米の試食コーナーっていうのがありまして、毎年あのプレゼントしてるんですけどね、炊飯器がスタジオに、
うん、
黒いでっかい炊飯器、誰のかなと思ったら、ですね、営業元ディレクターの熊さんディレクターの炊飯器だそうで、
はい、
ですね、前岡哲也先生合間にずっと米を食べていた
お腹空いてた
んかな、倉久保さんもなんですけど、合間にずっとご飯を食べていたって、
お昼時やし、
はい、で終わったらおにぎりにして、従業員で食べたと。
どんだけ炊いたんですか？
で、2合だそう
です。2合、
はい、というのはね、なんか最低が2合からなんやって、この炊飯器。
ああ、なるほどなるほど。
でっかいあの炊飯器で、
熊さんですかね、
そう、熊さんディレクターの家にあった、ね、
大きい炊飯器、
そう、なんか正月とかに人が来た時用の炊飯器だ
そうです。なるほど、
2合炊いたそうです、
はい、
で同じくじゃ黒川ディレクションの秘密という、
うん、
まあ、今ね和歌山放送の社員ディレクターとして一番頑張ってるのが黒川さんです、
はい、
ね、西東で梅酒を売り、本社に帰ってきて番組を作ると、うん、そんな黒川ディレクションの秘密が一個分かりました。
は
なぜそんなに頑張れるのかという、うん、そしてなぜタレントから好かれるのか、
はい、
ですね、前回木曜日のスタジオは絶対毎回お菓子を用意するようにしている。
お、
知らんかったよ、
差し入れを、
そう、出演者に対して毎回何かしらお菓子用意してんねんって。
前回火曜日は
そしたことないよそんなすごいな、そんなことしてんねやと思って、
こうくすぐる、
そうそうそう、ね、やっぱ出演者に気持ちよく番組をしてもらうために、うん、
はい、
それが黒川さんの番組作りの秘訣なんやなと、
下支えしてるわけですね。そうそう、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
ちょっと今回ねゲストであのサンテレビフリークのグリアンさんにお越しいただいて、
はい、
まあ、たっぷりとサンテレビラジオ関西、
そうですね、
中心にね、
兵庫県域の放送局などを中心に、あと
コミュニティにもね、
はい、
でそういう意味ではちょっと弥太郎さんにお話しいただく時間が少なかったんですけど、
いえいえ、
いろいろ注目してることもあるらしくて、
はい、
なんかSpotify の、
うん、
ちょっとそれとか番組テーマ曲の
なんかね、ラッキー FM さんが茨城放送さんですね、
僕らの大好きな、
う
ん、ディレクターも若いわみんな、
あの番組テーマ曲をね、その自社のワイド番組でこんな曲使ってるみたいなプレイリストを Spotify で紹介してたんですよ。
ナッシュミュージックライブラリーみたいな、
じゃないと思いますけど、あ、まあ、ナッシュミュージックライブラリーも配信はしてますけど、
え、 Spotify で、
Spotify、 あの僕ら使ってる LINE ミュージックなんかでは、
僕も LINE ミュージック入ってるけど、はい、ナッシュミュージックライブラリーって LINE ミュージックでいけんの？
はい、
じゃあ一見例えばテレフォン人生相談のテーマとかどうなん？
多分あると思います。
え、マジで？
はい、
嘘。
あのそれで、あの境谷の有力民放さんの、うん、WTB ニュースで使われてる天気予報の BG とか僕お気に入りに入れてるんで、
そう、東西館の CM で一緒に流れてるような BG とか
あったと思う、あったと思うし、和歌山放送のね、あのコマーシャルでよく流れるような BG もありますよ、
うん、嘘、
はい、
LINE ミュージック、ナッシュミュージックライブラリーの
前後賞を合わせてみたいな、
ね、チャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャン、うん、ってやつ、
そう、高校野球の合間に流れる、ね、
流れるやつ、あ、そう、
でそういうプレイリストを紹介してるんで、
マニアックすぎるやろ、
実はね、でも和歌山放送の番組もね、
うん、
いろんなテーマソングって使ってるじゃないですか。
使ってますね、
うん、
それじゃああるわけですか、
プレイリスト個人的に作ってるっていう。
それまた今度公開してください。あんな共有できるでしょ多分。
そうでしょうね、
ね、
うん、
でそれみんなで共有していきましょう、どんどんどんどん。
そうですね、
ね、ということで 2週間にわたってグリアンさんにもお越しいただきましたが、
いや緊張しました。なんかお邪魔させていただいたような感じで、本当に
何
で
おっしゃいますよね。
ありがとうございました。本当に楽しかったです。
今日お土産にね、お菓子と神戸新聞も
そう
持ってきてもらいました。今後ますます
そうですね、メディア研究に
勤しんでいただいて、はい、お二人とものご活躍もお祈りしております、
はいはい、
で来週なんですけども、はい、まだ分かりませんけど、ひょっとしたらあのフリーアナウンサーが登場するかも。
あのフリーアナウンサー兼アナ梅太郎さん。
そうなんですよ。というのはね、明日多分ね、田辺市龍神村でね、駅伝大会あるんです。
そう、これももう長いですよね、担当ですね。
で多分昨日ぐらいから来てるはずなんですよ、
はい、
で僕はいつも駅まで送りに行かされるってパターン多いんですけど、
駅まで行かされて、
そうそうそう、はい、だからひょっとしたらそこで一緒に撮ってきてるかもしれませんけども、
局に入れるのか入れないのか。
あ、いつもね、駅からすぐ田辺の方に向かってます、
ね、またね、新庄のね、あの飲食店の駐車場でなんとかだみたいな。
そう、車ブルって震えるから、
そう怒り出す
っていう。彼のなんか田辺駅周辺のなんかホテルに送っていくっていうパターンになってますんで、
大変ですね、
はい、どうなるか分かりませんが、はい、お楽しみに。ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎と
グリアンでした。
それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。